はい、では前回からの続きです。で今回は
そばつゆ
そばつゆねまあ僕らの中ではあの30秒ぐらいしか経ってないからね。
そうですね、
前回からね、
はい、まあそばつゆというかそば汁というかね、
そば汁、
はい、もともとこれどっかでも言いましたけど、そばつゆという名称を使われるようになったのは本当ごくごく最近でして。
ああ、そうなんだ。
そば、はい、つゆという商品が出てくるくらいの話ですね。もともとはそば汁だそうです。
あ、元がそば汁な
ん。はい、そば汁っていう記録なんですよ。もうどの料理本見ても江戸時代なんかずっとそば汁って書いてますから。
へえ。
まあ当たり前ですよね。汁ですよね、どう見たってね。
うん、汁だね。
はい、うどん汁、そば汁、まあそうでしょうね。
そうだね。う
ん、つゆってなんやねんっていう。
つゆね、うん、想像ができないんだけど言葉から。
はい、もともとつゆっていうのは方言だったっぽいんですよ。
あ、方言。
うん、つゆってあのあれですよ、霧とかつゆとかあのつゆです。朝つゆとかのつゆ、
はいはい、
漢字で書くとね。
あ、う
ん、今ピンときませんけど、ひらがなの方が当たり前になっちゃってるんで。
そうだね、
はい、もともとはそういうつゆから来ています。
うんうん、
のでうーん、例えば木曽地方なんかだとね、からつゆなんていうのがあのそば汁として存在してますね。
からつゆって熱のつゆじゃないんだ。
うん、うん、辛いつゆで辛つゆ。
あ、そっち。
うん、
へえ。
っていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
で今不意に木曽地方の話をしたんですけれども、
うん、
実はおそらくですね、最初期のそば汁、
うん、
うん、そば切りとしての最初期のそば汁はどうやらこの辛つゆの原型みたいなのがあって、それが最初っぽいんですね。
おお、そうなんだ。
はい、1636年、寛永13年、だいぶ遡りますね。
1636年、
36年、うん、料理物語よりもさらに10年近く前。
おお、うん、戻るね。
だいぶ戻りました、
うん、
この時の記録でですね、ひしおを加えた大根の絞り汁。
ひしおを加えた大根の絞り汁。
まあ、まあ、もう現代的に言いますよ、
うん、
大根おろしをおろしてください、はいはい、皆さん頭の中で大根おろしジョリジョリしておりましたよね、
はい
はい、それを布巾にバサッと開けてください。
布巾に開けるの、
うん、さらしでも何でもいいです、
はいはい、
で絞ります。
はい、絞ります。
そうそう、あの大根おろしの絞り汁できますね。
そうだね、
はい、これに、まあ、醤油というか、まあ、当時ひしおですけど、
うん、
まあ現代だったら醤油か味噌かなんか入れてください、
うん、
ここに鰹節の粉。
粉、
うん、まあ鰹節でもいいですよ。
お
う、うん、まあそういうの鰹節粉入れて、ネギ入れて、うん、そばつけて食ってくださいっつって。
ああ、つけてないんだ。あの、ま、混ぜる感じ、あえる感じか。
あ、そうです、そうです。
食べるとき、
はい、
へえ。
これがもともとのそばつゆだったっぽい。
ああ、そうなんだ。
はい、
だしを入れるわけじゃなくて、その鰹節自体を。
そう。
あ、そうなんだ。
ネギと同列扱い
そう、や、薬味だよね、もうね。
薬味や、
うん、
はい、まあ今でもほら冷ややっこ食べるときにさ、
うん、
かつお節 パラパッとしたりとか。
あー、なんかイメージ焼きそばっぽいね。
あ、そっち。
だってまあ汁はもうちょっとあるけど、
うん、
あのちょっと水っぽい焼きそばみたいな。
あー、多分なんですけど、うん、この直後に出てくる料理物語とか本調食感とかを見ているとですね、
うん、
例えば芋の短冊だから、当時の芋って言ったら2種類しかないですからね、
うん、
おそらくは自然薯系、山芋系でしょうけど、
うん、
山芋系の短冊切りにしたものに、そこに、うん、ひしおとをかけて、でその上に鰹節をこうパラパラとするとか。
おー、
う
ん、
そういったのがもう出てきているので。
あ、なんかさっき焼きそばって言ったのはさ、うん、あの焼きそばってあの粉物かけるじゃん。粉物っていうか粉末状のものを、鰹節とか、
うんうん、
あ、うん、なんだっけ、青のりとか、
うん、
ああいうのも当時からあったのかなと思って。
あ、麺にかけるというよりも汁の中に入れとく。
やっぱ入れるんだ、
ね、うん、だから今でも蕎麦屋さん行くとね、蕎麦直の中に つゆが入っていて、そこにこうネギとか、わさびとか入れるじゃないですか、
うん、
あんな感じで使ってたんだと思いますよ。
ああ、そうなんだ。とりあえず大根は使ってたんだね。
そう、ベースが大根おろしの絞り汁。
うんうんうん、
これが微妙に変形をしながらずっと残っていて、今でもおろしそばとか辛味そばって残ってますよね。
あるね、
うん、あ、もうね、もう最初期からルーツが大根。
あ、大根なんだ、
う
ん、
日本って大根文化すげえんだ。
そうなの、
うん、だいずれ大根だけでワンシリーズやろうと思ってんだけど、これが文献大変でさ、調べるのが
大変というのは、
あの、ない、まとまった本が。
ないんだ、まとまって。
ないんだけど、料理本に載ってる大根料理ってめちゃくちゃいっぱいあるのね。
あ、いっぱいあるね。
これ辿っとけばどっか辿り着けるんだろうけど、これはもうね研究者クラスになるんで、そうですね、大根のシリーズはしばらく後になるかな。
そうね、割と初期の頃にさ、あの大根もやろうみたいな話はあったけどさ、
やりたい、私が大根好きだからね。
まあ大根使いやすいからね。
使いやすいし食べるのも好きだし
美味しいよね。
うん、まあ、そんな感じでね、大根がベースだったそうですよ、
うんうん、
はい、今でもさっきも言いましたけど、長野あたりだとね、からつゆとかね、鬼汁なんていう言い方もしてますし、
はいはい、
面白いなと思ったら、その鬼汁の方なんかね、大根を一回あのいろりのね熱い灰の中に突っ込むんですって。
ん？
だから炭あるじゃないですか。
炭あるね。
でその脇というかこう下にこう灰が溜まってますよね、
うん、
で直接やると焼けちゃうんで、その灰の中に大根丸ごと一本ボーンってぶっ込むんですよ。
おお、大根丸ごとね、
うん、でそうすると僕どういう原理か分かんないですけど、辛みが増すんですって。
辛みが増す、
うん、らしいんですよ。辛くなる。
甘くなりそうだけど。
いや辛く、いや分かんない、俺もやってないから今度実験しようかなと思うんだけど、まず灰がねえって思ってさ。
ああ、あるよ。
あるか、
じ
ゃあやってみっか。
火鉢がさ、ああ、どでかい火鉢が何個かあるから、
うん、じゃあ今度やってみましょうか。でそれで辛みを増して、でその大根汁を絞って、
うん、
そこにあの焼き味噌を入れてね、
うんうん、
食べるんだって。
ああ焼き味噌なんだ、
う
ん、
でもわさびとかそういう辛みいらない、もうそもそも辛い。
へえ。
だからね、もう一番最初の段階からわさび入れる前からもう辛いのベースなんですよ、
うんうんうんうん、
これが多分そばと相性がいいんでしょうね。
あ、同じような味をこう作れればさ、
はい、
あの普通にうちの料理でもちょっと変わり物で出せるよね。
うんうんうん、いいでしょうね。
ね、
面白いと思います
よ。焼き味噌に大根おろしの辛みが混ざったら美味しそうだしね。
あ、美味しいと思いますね、うん、はい。でこの辛味噌的なもの、おろしそばとか辛味そばっていうのが、
うん、
あのそうですね、これどっかで言ったんだっけ、あの長野県伊那地方 の, あの稲賀とか作ってるあの伊那地方ですよね。
ああ稲賀作ってるね、
はい、あの、はい、あそこの高遠藩でに星名家っていうのがあって、
うん、
で星名正幸っていう人がいて、
うん、
って話しましたっけ。僕してないですね、
ちょっと記憶にないが、
はい、星名正幸というのは三代将軍家光の腹違いの弟、
うん、
二代将軍秀忠の子供、
うんうん、
まあ、正式には認められてなかったんだけど、
ほう、
でこの人が高遠藩に養子に入って、で星名家を後を継いで星名正幸という名前になります、
うん、
でこの伊那地方っていうのはやっぱそばがね昔からあるわけですよ、
はいはいはい、
でこの人がその後にお引っ越しをします。
引っ越すんだね、
うん、もうちょっといいとこにね、
うん、
あのお兄ちゃんが、いやこんな優秀で可愛い弟がいるのなんで親父言わないんだよって、死んじゃったけどさっつって、
うんうんうん、
めっちゃいいじゃんって、すげえ弟のこと可愛がるんですよね、
はいはいはい、
で特別扱いになって、であのちっちゃい藩から一回最上藩ってちょっと大きいところ、今の山形県か、
うん、
でそっから最終的に会津藩、会津若松ですね、
もう会津、
会津藩でっかいところ、
うんうん、
に、どんどんどんどんこう引っ越しをしていくんですよ。でこのお引っ越しをするたびに武士たちを、部下たちを連れていくから、
まあね、
うん、家丸ごとだからね、
はいはいはい、
そうするとその伊那高遠地方のそばの食べ方がどんどんどんどんこう移動していくわけですね、
うんうん、
で、なぜか今会津には高遠そばっていうのがあって、それが大根おろしを使ったものっていうね。
ほー
とか、あとその新潟県とかね、山形県あたりには、若干おろしそばの文化が残ってるんだそうです。
へえ、今多分3割もわからなかったよ。
あ、そうですか。
人物名がね乱にするとこう追い切れないのよ。
まあ星名正幸はウィッキーいっぱい書いてあるんで、
ざっくり言うと
将軍の弟、
うん、将軍の弟がいて、
その人が養子に出ちゃってるんで、要はね、なんていうんだろう、隠し子みたいな感じなんですよ要は。
ああ、まあじゃあ将軍からしたら気づかなかったっていうこと。
そう、あのね、自分が将軍を継いだ後に知るみたいな感じ。
ああ、はいはい。
いたんだ弟みたいな。
あ、それがしかも優秀だったと。
そうそうそう。
うんうん、
まあまあ家光に関してはね、あの国松って弟が本当にあの腹違いじゃなくているんですけど、
うん、
吸ったもんだがあって、あの将軍継いだっていう経緯もあるから、なおその新しく見つかった弟が可愛く思えたのかもしれないですけどね。
ああ、でその弟を旦那呼び寄せたってこと？
呼び寄せたっていうか、あの徴用して、あ、しかも優秀だったんで、
うん、
で素直だし、
はいはい、
謙虚だし、だからあのちっちゃい藩じゃなくていいところに、いいところにってこう
順番に、ね、だんだんと
命令を出してね、移動させてあげるわけですよ、
はいはい、
でこの人が江戸のね明暦の大火の時に、
うん、
この 焼け落ちてしまった天守閣とかね、江戸の町を見て復興に尽力するわけですよ。
ああ、そこまで行くんだ。
そう、この人はね、星名正幸というのは。だからこの人が、これ寿司の会で言ったんだと思うけど、もう江戸城の復活をさせるよりもまず先に蔵を開いて庶民を助けろっていう陣頭指揮取ったのこの人です。
あー、なんか聞いたぞ。
ありましたね。
うん、あの物語は聞いたの。
はい、その人です。これ、
あ、そうなんだ。
はい、だから寿司だけじゃなくてね、この人ね、微妙にそばにもかすってくるんですよ
そうなんだ。あ、それで大根おろしのね、文化はそのまま移動していた。
そうです。
へえ、
まあそばに限らないですけど、あの藩、国替えって言いますけどね、藩が移動するっていうのは、うん、食文化も一緒にこう交流をするっていうことになる。これは江戸260年間の間のよくある出来事です。
はあ、そうなんだ。
もうこれは覚えておいてください。国替えと参勤交代は文化の交流の一つの要因になってますから。
ああ、まあ家臣が丸ごと行くから
と。そういうことです。
あ、どんぐらいいるんだろうね、家臣ってね、この当時。
ああね、ちゃんと調べてないですけど、かなりいると思いますけどね。
まあ参勤交代とかね、見る限りは、はい、あれだけでも相当な人数いるもんね。
もうでかい藩だと1000人単位で移動しますからね。
そうだよね。
はい、
もう1000人って言ったら、あの大体村サイズだからね
確かに
村丸ごとよ1000人って言うと、
はい、それがあの参勤交代ね国替えになるともっとやばいですから
あー、じゃあ、はい、そうか。まあ村何個分かだから、まあそういうことになるね、はい、丸ごと行ったら丸ごと変わるよね。
はい、武士団が丸ごと引っ越しますからね。
そういうことだよね。
はい、
ああ、まあそういう歴史があるのか。海外行ってないの、それって。
海外は聞いたことないな。
基本なんか侵略してこうなんか殺戮するみたいな、すごい偏見っぽい覚え方してるけど、
もう移動してんのかな。フェリペニセとか
移動してるけど、このね先のものを大体なんかさ駆逐する感がすごいあるじゃん。
あ、そういう意味では、うん、あのフランク王国のカール大帝とかも巡回してたんで、その時にこう伝播させていたりとか、あと聖地巡礼みたいな文化があるんで、もともと
あるんだ。
はい、だから宗教的な意味でだったりとかね、旅をしてるんで、そこでこう伝播するってことはあるっぽいですけどね。
ああ、そうなんだ、うん、じゃあまあ、あのこの丸ごと移動するっていうのはやっぱ重要だったんだね。
はい、人の移動が文化をこう波及させていくことには必ずなっていくので、そういったつながりで、まあ、同じような現象としてありますよね、
うんうん
うん、でね、やっとこの必勝が味噌っていうのが今ちょろっと出てきましたよね。もともとそばつゆは味噌ベースなんですよ。
味噌ベース
というのも、そもそもあの醤油ねえよって話もあるんですけどね。
ああ、そうか、はい、この時代まだないのか。
しかも少ない、生産量もそのたくさんない、
うんうん、
あったとしてもね、
は
あ
は
あ、まあ醤油は醤油で、あの醤油の歴史やんなきゃいけないんで今回はサラサラっといきますけど、
はい、
はい、
まあ、まあこの時点でサラサラではないけどね。
あ、そうですか、
うん、
だいぶサラッとやってますよ僕今回だいぶはしょってる、
ね、だしサラッとって言ったけどだいぶやったよ。
あ、そうですか、うん、じゃあもうちょっとサラサラいきましょうか。
そうね、
はい、じゃあ味噌から醤油になって最終的に濃い口醤油になりましたっていう話ですね。
味噌が薄口になって濃い口になる、
はい、そうです、そうです、うん、料理物語が出てきた1643年頃、これは味噌味です。
味噌味、
はい、
1600中頃ね、
はい、これこの間の2周年ライブでタコ食べましたね。
ああ、食べた、
はい、あれ僕はこれのもう少し時代の後のものを使ってるんで、あの再現したんですけども、当時あの味噌を元にした醤油の原型みたいなのがあるんですね。
あ、醤油の原型、
はい、タレ味噌っていうんですけど、
ほう、
これはね味噌を水に溶かしてですね、
うん、
これこす、
あ、なんかすり鉢で潰したやつじゃないっけ。
あ、もちろんもちろん、すり鉢で潰してとかね、味噌、まあとにかく水に溶くわけですよ、
うんうん、
なんやかんやしてね。
なんか味噌汁の時に聞いた気がする、
うん、まさに、まあ、当時まだ鎌倉以前か、
うん、
ぐらいになるとあのまだペースト状になってないですけどね。
あ、すり鉢がなかったですとね、はい、当たり鉢か。
江戸時代はもうほとんどペーストで使うのがベースみたいになってきているんですよ。
ほうほう、
もうとこの当時はあの田楽豆腐とか出てくるぐらいの時代なんでね。
ああ、そっか、
はい、でこのペーストの味噌を水に溶いて、うん、でそれをさらしでこすと、
うんうん、
そうすると液体の黒っぽい液体が出てくるわけですよ。
ほう、
あの例えば信州味噌とかね、見た目こう茶色いじゃないですか、
うんうんうん、
あれがなぜかこうタレ味噌としてこう絞ってみると醤油みたいな色してるわけですよ。
ほう、
うん、あれが醤油の原型ね、もともとね。
ああ、まあ、うん、そうか、まあ元は一緒だもんね、味噌だからね、
これ生だれとかね、タレ味噌とか言うんですけど、
うんうん、
まあ、これ何度も言いますけど、この時のタレ味噌のタレが焼肉のタレのタレなわけです。
おお、言ってたね、
うん、タレの語源はタレるから来てますね。
味噌がタレる、
はい。でこの味噌が垂れた生だれ、もしくはタレ味噌に、これに鰹節を入れるんだよっていうのが初期の頃のそばつゆになっていくんですよ。
もはや味噌汁だね。
うん、
濃い、
うんうん、しょっぱい味噌汁、
うん
うん、これが、料理物語の中に出てくるそばつゆね。
もう普通に美味しいだろうね。
普通に美味しかったでしょ、だってこの間
美味しかった、
うん、ちょっと現代人化すると甘みがないんでしょっぱいなって感じはすると思いますけど。
ああまあみ、うん、そうね、そば、うん、の味がだいぶこう左右されるというか、うん、
あれはねドバッとつけちゃダメですよ。先っちょちょろっとつけてささっと食べないといけない、う
ん、はいはい、はい、
そういう感じですね。
まあつけたらしょっぱいもんね。
まあね、う
ん、
そうそうそう。でこのあと料理塩梅酒だとか本調食感とかいろいろ出てくるんですけども、
うん、
料理塩梅酒なんかはね割となんか醤油が出てき始めるんで、
うん、
醤油味のそばつゆ書いてあるんですけど、そもそもねこの料理塩梅酒ってあのなんていうの、食い道楽の食通みたいな人がね、
うん
うん、その辺の大名家とかね、
うん、
割とこう裕福な商人の家のレシピを書き集めた本なんですよ。
ああ、この料理塩梅酒が、
そうこの本自体がね。
ああまあまあマニアックというか、うん、一般市民というよりかはちょっと上の高級系の、
うん、そう
まあサライみたいな、
サライというかまあまあレシピブックなんだけどちょっと専門書的なね。
あ、専門書の方ね、
うん、そもそもこれ出版されてねえし、塩梅酒
出版されてないの、
うん、その公に販売するとかそういうことはされてないんで。
あ、そうなの、
はいはい、
へ
え。で、あの原文読んだら分かります、今度見せますね、原文ね。
原文あるんだ。
ありますあります。あの読むの大変ですけど、例えばなんとか藩何々系の献立にこういうのがあったよとかそういう書き方してますね。
ああ、もうピンポイントなの、
うん、そういうのがもういろんな家のがこう書き集められてるっていうような書籍なんですよ、書物としてね。
ほうほう。
だから醤油が使えるところは醤油を使い始めたよ、こっちの方がうまいじゃんっていうね、
うんうんうん、
まあたまりだと思いますけどね、当時まだたまり醤油か、まあ、ギリ薄口出てんのかなみたいな。
ああ、たまり醤油ね、
う
ん、
そうそう。でどっちかっていうとこの後の本調食感1697年の方が、まあ、一般的なのかなと思うんですね、
うんうん、
これはもうもっと広く書き集めたレシピブックなんで。
だってこれ日本の食辞典、
そう図鑑みたいなね、
食図鑑か、
はい、
うん、
これはあのタレ味噌なんですけど、ベースはあの料理物語の味噌ベースなんですけど、最後の仕上げに塩と醤油を使って味を整えるみたいな感じ。
へえ、塩も入れるんだ。
そうです。
へえ、
ちょっと言いましょうか、レシピ書いてあった通りですね。タレ味噌を1升、
うん、
酒5合、
はい、
鰹節45銭、
45銭、
これは現在のグラムに直すと169グラムですね。
あ、そうか、グラムがないんだ。
そう、グラムなんかないんだ1銭2銭ってあのお金の銭の字書いてたらしいですね当時は。
はあ、
うん、鰹節45銭、半時ほどとろ火でよく煮る、うん、まあ、1時間ほど、これねもうちょっと細かく書いたんだけど、あのぬる火じゃダメだ、とろ火にしなさいって、かなり弱火ですよね。
うん、
でよく煮て、でそれをこした後に塩醤油で調味する、
うんうん、
でその後再加熱するのが要である。
あー、再加熱するんだ、
うん、最後にちょっと火を入れてね、
はいはいはいはい、
と味整えましょうよって、その最後に入れた醤油と塩もなじませましょうみたいな感じだと思うんですけど、
まあ確かにね、実際入れるもんね今、
うん、これ最後の留め塩とかいうやつと僕ら今でも使いますけど同じような原理だと思うんですね。
あー、そういうことだね。
でこの後に1700年代に入ってくると醤油仕立てとかもちらほら出てくるんですよ、
うんうん、
参考までに書籍名だけ言っときましょうか、
うん、
文書名だよね、料理思考集、私が考える集めるで料理思考集ね、それから国白賞味酒、黒白、これは姓は何て言ったの、米辺に青いって書く姓ね、
うんうん、
に味を集めるで国白賞味酒1746年、この辺は、醤油ベースにどんどん変わっていて、逆に風味付けにちょっと味噌入れるとうまいんじゃねって書いてありますね。
ほう、
はい。でついに蕎麦全書という本が1751年に出版をされます。
蕎麦全書、
はい、もう蕎麦のための本、
すごいね、特化したね
と思うでしょ、
うん、
これ豆腐百珍のとかああいうのがね、百珍シリーズとかいっぱい出てる時代なんですよ、もうここら辺まで来ると。
ああ、そっかそっか、
はい、なんで当時すげえ流行してる蕎麦に関して専門書が出ても不思議じゃないんですけど、
うん、
これ蕎麦全書気になるじゃないですか、どんな蕎麦つゆなのかなって、
うんうん、
見ました。
見たんだ、
うん、本調食感に同じ以上
え
要はさっき紹介した本調食感で言いましたよね、はいはい、あのタレ味噌に酒とか入れてかつぶし45銭入れてみたいな、
うん、
これですって書いてある。
50年前の本と一緒って言ってるの。
そう
すごいね、はい、それはそれで
だからね、周りはそのレシピブック上はもうどんどん醤油味にいってるんだけど、うん、まだ庶民は醤油が高くつあんまり扱えてないので、
うん、
味噌ベースなんですよ。
味噌ベースなんだ、
はい、庶民が醤油味に一気に行くのは1800年くらいからなんですね。
1800年、まだ50年先なんだ。
まだ50年先。一応ねこの後に料理のしおりっていう本が1771年にあって、
うん、
でその中に醤油味っていうのが出てくるんですね、
うんうん、
でしかもかけそばの汁がこういうのがいいよっていう、もう今度ここまで来るとねつけそばじゃなくてついにかけそばまで行っちゃうんですけど、
かけそば
要はねぶっかけそばの方が後からできて、そばってもともとざるそばみたいにこうつけて食べるのが主流だったんですよ。
あ、はいはいはい、
汁にの中にこうつゆの中に入っていて、今のうどんとかねかけそばみたいに食べるってのは後なんですよね。
ああそうなんだ、
うん、でかけそば用の汁として考案されてこれが美味しいよっていうのが書籍上出てくるのは1771年。
ああ1771年、うん、だいぶ経ってんねもうね。
経ってます。ただこの書物も、武家の料理書ですね。
ああそうなんだ、
はい、あの武士の献立覚えてます？映画であったの、
うんうん、
船木伝内の あ、ね、ああいう感じの人が書いてる本なんで。
ああそういうことか、はい、
そうなんとか藩お抱えのみたいな感じなんで、
うんうん
うん、まあ庶民はまだまだ醤油使えてないよねっていう感じ。
そうなんだ、醤油結構、はい、高いんだ、
ね、高いだってね、ちらほらね高級店とかが出てくるは出てくるんですよ、そば屋でも、
うんうん、
あの1杯16文とかじゃなくてあの50文とかね80文とかっていう店当然出てくるんですけど、
うん、
でそうじゃなくても普通の屋台じゃないうち店のそば屋さんもあって、
うん、
で1800年に近づいたくらいになってくるとやっとあれですね、うちのそばつゆはあれだぜ、醤油は下りもん使ってるし、かつぶしは土佐節使ってんだぜ、すげえしょっていう自慢をこうするような看板掲げる店がちらちら出てくる。
ああそうなんだ、はい、
やっとね、
やっとだね、うん、
だからまだよたかそばが醤油とか使うなんてないないないみたいな感じ。
そうだね、うん、醤油だいぶ高いね。
そう、
その当時だと。
そうなんですよ、だって醤油はだいたい関西でしか作ってないっていうか、まああるんですよ、その地回り醤油って言って関東省でも作ってるんですけど、
うんうん、
当時ほとんど今でいう薄口醤油でね、
ほう、
うん、たまりじゃなくてさらに薄口醤油までいっちゃうんですけど、そういうのを作ってるのって紀伊半島とかね。
ああ紀伊半島、
うん、
遠いね。
和歌山、
和歌山だもんね、
うん、とかね、あの辺り三重とかね、
うんうん、
あの辺が強いわけですよ。でそこから大阪湾から出て、で下り醤油として江戸に入ってくる。
あやっぱ海路、
海、そう海路、海、
あの樽海鮮ってやつか。
そうまさに樽海鮮で運びます。
あそういうね、
はい、酒と一緒に醤油も樽海鮮で運ばれてます。
あでも醤油は高いんだ。
そうだって地元の醤油、江戸近辺で作ってる醤油あんま甘くねえなっつって、
うんうんうん、
まだあの当時野田とか銚子であのまともに醤油作り出すちょっと前くらいの話なんで、
うんうんうん、
はい、なんでもう地回り味噌よりも下り物の方がうまいよね、
うんうん、
だからうちは下り物の美し醤油がこれがすげえんだと、
うんうんうん、
でしかもだしは土佐節使ってんだぜ、どうだみたいなね。
はいはいはい。
でこの時代1700年代の終わりぐらいから1800年代の初頭っていうのが実はこのちょうど醤油の流通、まあ、いわゆる流通がいいから上方の下り醤油が入ってくるのと同時に鰹節が一気にこうドワーッと広がってる時代ね。年代で言うと安永から天明年間って言うんですけどね。
安永から天明、
うん、天明、天明の危機の天明ね。
ああその天明ね、
うん、そのぐらいの時代にそのちょうど鰹節がブワーッと広がる時期なんですよ、
うんうん、
でまたねあの本当時の記録を見るとその鰹節と醤油がやたらと相性が良かったらしくて、
おお、
その江戸の庶民たちの舌に合っていたと。
ああそういうことね、
うん、これが大人気になる。
はいはいはい。
でこの大人気のところに一気に革命的なことが起きるんですよ。
ほう、
ちょっとデータをお伝えしましょう、
うん、
江戸で流通していた醤油の量の変化、
量の変化、
うん、2種類の醤油が流通をしています、もともと。
ああそうなんだ、
はい、一つは今言いましたように下り醤油、 上方からやってくる醤油ですね、
はいはい、
もう一つは地元近辺で作ってる地回り醤油です、
うんうん、
これが1726年の段階ですと下り醤油が6030キロリットル、
6030キロ
キロリットルね、うん、に対して地回り醤油が420キロリットル、
はい、420キロリットル、
だいぶ違いますよね。
そうだね、
10倍どこじゃない、
そうだね、15倍ぐらいね、
うん、かなりな感じですね、
はい、
これがおよそ100年経った1821年の記録、
うんうん
うん、下り醤油が1190キロリットル、
お減った、
5分の1近くまで減りましたね、
うんうんうん、
地回り醤油、
うん、
16600キロリットル。
ん、桁が1個上がったね、うん、1個どこじゃないけど地回りに関しては
420キロから16600キロまで上がってるんですよ。
上がったね、
だいぶ
100年で、
うん、この100年間でそれだけ地回り醤油がめちゃくちゃこう産業として没効したって話ですね。
ああ、まあそれだけ消費できるということだもんね。
はい、そこなんですよ、
うん、
消費量も合わせて爆上がりしていて、
うん、
さっきの足し算しただけなんですけどね、1726年の醤油の流通総量が6450キロリットル、
はい、
これ100年後が17790リットルなんですよ。
1万だもんね、うん、もう3倍だね、
うん、3倍近いですよね、
うん、
そのぐらい、まあ、人口増えてるのかどうかちょっとさておき、まあ、変わってないと思うんですけど、うん、そもそも江戸の醤油の消費量が爆上がりしてるんですよ。
そうだね、はい、あの人口が3倍に上がったらって考えればあれだけど、
3倍にはならん、
ね、醤油ってさ、うん、あの濃いからさ、
はい、
そんなに増えないぜっていう、
うん、しかもこれね数字でこんだけ増えてるじゃないですか、
うん、
この中に実は革命的に変わってることがあって、
はい、
地回り醤油、つまり関東醤油は濃い口醤油なんですよ。
関東醤油は濃い口、
濃い口、今我々が醤油って言ったら濃い口醤油っていうのが、まあ、関東系の人たち当たり前じゃないですか、
うんうんうん、
キッコーマンとかヤマサとか
キッコーマンヤマサ ね、
はい、やってる、はい、有名なところ、あとヒゲタとかね、あヒゲちゃうわ、あ合ってる、あの辺 の、 あの銚子とか野田のも元にした、濃い口醤油ですね、
うんうん、
これが大人気になるんですね。
おお、そうなんだ、
はい、爆発的に江戸の庶民に人気になって、
うん、
そして流通量が増えたから庶民も使えるようになり、ここにもともとあったタレ味噌と酒と鰹節みたいな出汁の文化とガッチャンコするわけですね。
おうおう、
しかもちょっと鰹節安くなった後じゃないですか、
うんうん、
これでやっと現在のあの蕎麦つゆに行くわけですね。
お、味噌はどこ行ったんだろうね。
味噌ない、使わなくなった。
高価な醤油を使ってるから味噌いらなくなったのか。
そう、要はね、その初期の味噌ベースだよっていうふうに僕お伝えしましたけど、
うん、
初期の味噌ベースのそば汁もタレ味噌なんですよ、要は、
うんうんうん、
基本的に、
はい、
うん、だからタレ味噌があったらこれは味噌をこしたもので醤油の原型と呼ばれてるものなんですよね。
はいはいはい、
ってことは醤油ができたらもうタレ味噌用がないっていう、
まあね、
うん、
上位互換版だもんね。
あ、そんな感じ。醤油の方がで、それが薄口醤油が、まあ、初めはたまりがあって薄口醤油って、うん、まあ、いろいろありますよ、バリエーション。これはあの醤油シリーズじゃないからやらないですけどで、関東に行って濃い口醤油が出てくると。
お
で、濃い口醤油の方が熟成期間がちょっと長いですね。
まあまあ、とろっとしてるよね。
うん、これね、明治過ぎた後かな、大正昭和くらいだったかな、キッコーマンさんがね、キッコーマン国際食文化研究センターっていうのを持っていて、
うん、
で江戸時代享保17年の頃の下り醤油の味を再現してみましたと。
はあ、そんなことしたんだ。
うん、これはね、間端折って結果だけ言いますね。
はい、
まあ平たく言うと、うん、味はね、まあうまいっちゃうまいんだけど、うまみが一瞬立つんだけれども、
うん、
最初の口当たりうまく感じるんだけど、すぐに塩味が立って、まあ正直漬け汁とかかけ汁には向いてるとちょっと言いづらいかなみたいな。
あ、そういうね、
うん、これはね、醤油の特徴を同じ研究の発表のところで言っていて、基本的に醸造期間が長くなれば醤油の色も、うん、色も濃くなるんだけど、味もぐっと濃くなって深みが出ると、
はいはい、
で旨味とコクがぐーっと増してくるところに来て、さらに香りも立ってくるんですよ、
うんうん、
ただ当時の技術だと、あんまりこう長く熟成させていくとロスが出るリスクがあるんですよね。
ロスが出る、
うん、樽ごとしあのカビ生えちゃったとかね。
あ確かに味噌だもんね、うん、カビ生えやすいし、ね、
そう醤油もそういうところがあって結構あの味噌は現代でもね家庭で作れますけど、
うん、
醤油は家庭では作れない、そのぐらい高度な技術の食品なんで。
あそうなんだ。
まあ無理っすよ。
へえ、
うん、もうすごいことやってます。これはあのいずれやりますね、はい、そういうものなんで、その醸造期間、熟成期間を長くするっていうのも結構技術革新が必要だったんですね、
うんうん、
それを、やり始めたのが関東、
うんうん、
で関東でそれが濃口醤油として出てくる。
お
だから塩分濃度がちょっと低くなって、でも味が濃くてまろやかでコクがあるみたいな。
あ塩分濃度は低いんだ。
あ薄口の方がちょっとあの塩味強いですね。
そうなんだ。
色はあの濃い口薄口って味じゃなくてあれ色の話してるんで。
そうだね、
はい、塩味的には薄口が若干強め。
ああまあ当たりは強いなとは思うけどさ、はい、
もうそもそも塩分濃度違います。
塩分濃度から違うんだよ。
はいはい。
ああそれでね、うん、
そうなんでコアになってるのは醸造期間を長くするような工夫をしたことによって、
うん、
江戸による醤油市場がガラッと変わったよね。うまくなってみんなの味にこうブワーッと広がったよね。
はああそれでねかけそばの色がこう、うん、関西関東違うんだ。
はいそうなんです。だから割合違うんですよ。例えば関西行くとうどん文化圏だとか今では言ってて、
うん、
だしは薄色が透き通ってるのが普通だよねって言ってますけど、
うんうん、
塩味が強いので、
うん、
だからうん濃い口と同じ分量入れたら塩辛くなっちゃうんですね。
そうだね。
だからちょっとこう少なめに入れる、
うんうん、
で塩味を抑えてバランスをとっていて、でうまみがちょっと不足するんですよ。要は醤油自体が持ってるうまみが濃い口が強いんで。
そうだね。
でこれを出汁とか具材で調整するんですね。
ほうほうほう、
うん、だから関西の方が昆布の量が多かったりするんですよ。
うんうん、
ね、
そういうね、
うん、そこでしっかりとうまみを出してやって、
うん、
で鰹節だとアクが立ったりするんで、このアクとか角の強いイノシン酸系のゴミをがバーンってくるとね、
うん、
あの喉に当たる感覚があるんでこれちょっと抑えめにして、
うん、
でグルタミン酸の旨みを強くして、で薄口醤油で味を整えていく。
あそういうことか。
これが僕の知ってるその関西系の上方の出汁の基本形ですよね、
うんうんうん、
で対して江戸型ですよね、
うん、
江戸型は濃い口醤油をベースにしてるんでコクとまろみを醤油が持ってる。
そうだね、
うん、だから鰹節バサッと入れて旨みと香りをドカンと立てる。
うんうんうん、
でそれをさらに、醤油のコクと香りと塩味で乗っけてくるってい
う、うんうんうん、
パンチの効いた感じになってますね。
ああそうだね、うん、それが現代までちゃんと続いて
る
んだね。
続いてる。
へえ。
でそのまんまだとさらに角があるじゃないですか。
あるね。
だから返しを寝かすんですよ。
ああ壺に入れてね。壺
に入れて、
うん、
半分こう土中に埋めたりとかね、壺にの、 あの作用で持ってとか、
あの美味しいものに出てくる、
ね、ああそうそうそう、うん、そういうやつですね。そういう世界に行くっていうね。
はあ、まあ確かにね、醤油一回火入れて、うん、あの寝かしとくとまろやかになるもんね。
そうですね、うん、はい、そういう文化が出てくるのがちょうどこの変わり目っていうかね、だいたい1800年くらいからなんです
ね。ああ1800年だね。
でこっから数十年経ったぐらいがおそらくこの時そばのね時代が、
うんうんうん、あそうなると割とこう文化的にはもうかなりできた頃の話なんだね。
ああそうですね、はい、
地盤が、
地盤がもうかなり出来上がってる、もう食文化としてもかなり出てくる。
うんうんうん、うん、まあでもエンタメができるさ、その過程として考えればさ、
うん、
あの地盤がいろいろできないとさ、エンタメってできないからさ、
うん、
その本当に面白いやつって、
そうですね、
ふざけたやつとか、
うんうんうん、
そんな時代感じゃないみたいな時はもっとシビアなお笑いが来るからさ自分たちが平和で食も豊かでっていう中でできたお笑いっていうのはだいぶこうゆったりとさ、あのふざけてるじゃん。
そうですね。またあの文化分盛期っていうのはちょうど握り寿司が出てきたりとかね、うなぎのかば焼きが大流行した時期でもありますし、
かば焼きね、
で庶民の芝居小屋も活性化していますし、
うんうん、
ちょうど落語の寄席っていうのも江戸にたくさんできている、そんなような時代。
あそうね、
うん、
まあ、だからこそこの時そばができたのかもね。
そうだから時そば自体はね、あの江戸期に時うどんをベースに書き換えられたものではあるんですけれども、
うん、
おそらくはこのくらいの文化分盛か、もう少し後かも分かんないですけどね、
うんうん、
そのあたりの江戸 の時代感っていうのを表現してるんじゃないかなというふうに僕は思いますね。
ああそういうことか、うん、
だって華やかな時代の方がさ、
うん、
いいわけじゃないですか。
まあ話題性というか面白みがね出るよね。
でしかも僕らもね、僕は昭和生まれ、あなた平成生まれですけど、
うん、
このくらいになってくると江戸時代というのは完全に歴史のものになってるわけですよね。
そうだね、
思い出すとかいうレベルではないわけですよ。
そうだね、うん、生きてないからね、
は
い、
ところが三代目三遊亭小さんが生きた時代っていうのは江戸の終わりから明治大正にかけての方なんですね。
はいはいはい。
ってことは同世代の方々っていうのは、ま、あの今 YouTube とかねネットで調べてもらうと分かるんですけれども、大正年間っていうのはまだかなり江戸の色合いを色濃く残してるんですよ。
ほうほうほう。
なんかカラーでつけたのとか、この間タクに見せてもらったのかな。
ああ、そうそう、カラーね、うん、カラーのやつは見たね。
はい、もう普通に髪を結い上げてお着物を着てというような女性もたくさんいらっしゃる。
蹴鞠してたもんね、うん、子供たちが。
そう、遊び方も鞠つき蹴鞠みたいなことだったりとかね、第八車を引いて砂地の土の道路をこう走っていくとかね、
うんうん、
まあ、そういったような時代感なので、おそらく僕の想像ですけど明治あたりから大正のあたりでその落語というものを聞いていた方々っていうのは比較的江戸の文化というのを容易に想像ができたんだと思うんですよね。
うんうんうん。
じゃあどの時代を反映させますかというと、こんな暗い時代やんないと思うんですよ。
そうだね、
うん、で庶民文化の話なんで庶民の文化が花開いている時代の話をすると思いますよね。
あ、今で言うとそのオールウェイズ三丁目の夕日みたいな。
あ、そうですね、
感じかな、
はい、そういう、こう庶民が楽しいニコニコしてる、サザエさんもそうだし三丁目の夕日もそうですよね、
うんうん、
まあ、サザエさんは行くと戦前まで行っちゃうけど、まあ、戦後の復興期の昭和30年代40年代の古き良き懐かしき時代みたいなね、
うんうんうん、
いうようなことを当時の明治の人が描いたのかなっていう想像ですけどね。
そうだね、
実は背景にはこういうのがあって、その小さん師匠がご存知だったかどうかは知りませんけれども、
うん、
実はその裏側の歴史的背景というのはこういうのがありましたよということですね。
はい、
はい、
そういうことね。まあ、まだやっぱそば出てこないんだね。
そばつゆ出てきたじゃん、もう十分でしょ。
いる？これ十分だったらもうそばのあのシリーズはどうなんてなるよね。
じゃあ麺の変遷するかね、次ね。
してください。
はい、麺はもともと蒸してました話ね。
ちょっと出したね。
うん、
はい、ということで最後、あ、そうだ、お知らせをね忘れてたんだ。
はい、
収録日の今日ですけど4月9日、食べ物フォレスト第2話を配信。
おお。
というか、まあ、やっと本編だね。
はいはい、
本編が開始できました。
はい、
ので、リンク貼っておきますので、食べ物フォレスト、こっちは食の未来を探求するっていうねサブタイトルがついてますけど、
はい、
そちらもぜひ、フォローして聞いてみてください。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは、食べ物ラジオサポーターのグレです。食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集しています。もっと食べラジの話を聞きたいというそこのあなた、私たちと一緒にサポーターになりませんか？詳細は概要欄またはホームページをご覧ください。サポーターコミュニティでお待ちしてます。